おはようございます。加古川、兵庫県加古川市にある土山キリスト教会で牧会をしています酒井喜楽と言います。よろしくお願いします。今朝は MB の講談交換ということで、桑名キリスト教会に来れたことを嬉しく思っています。さっき略歴を紹介していただきましたけれど、私勝手に桑名キリスト教会のことをこう近く感じておりまして、というのも、私が小さい頃から育ったのは石橋キリスト教会なんですけど、その小さい時からずっと一緒に育ってきたのが真鍋圭一先生だったんですね。で、去年まで牧会しておられたので、先生から桑名キリスト教会の皆さんがどのように彼を受け止めてくださったかっていうお話を聞いていますし、また今年から不破先生が着任されておられると思いますけれど、不破先生は私がサラリーマン時代東京で働いていたんですけれど、その時に恵みの丘教会に通ってましたので、不破先生もすごく親しく感じていますので、真鍋先生、不破先生がずっと牧会しがされている教会だなということがあります。また私の今牧会している教会で、西尾頼子姉妹がいてくださってますので、彼女からも聞くことができますし、また新学校では、太田真美子姉妹と出会いますし、またキャンプでは多くの桑名キリスト教会から青年を送ってくださっているので、彼女たち、彼らたちがどのような中で育って来たのかなということがすごく楽しみに今朝の教会礼拝に出席させていただきました。本当に丁寧な毎週毎週の礼拝を積み重ねてこられて、彼ら彼女たちがあるんじゃないかなと礼拝を出席させていただきながら今感じております。今朝はルカの福音書10章から見ていくわけですけれど、私たちクリスチャン生活をしていると、いくつかの暗証聖句とかいくつかの例え話、その話知っているっていうことが増えてくるように思います。心の中に御言葉とか例え話を蓄えていくっていうことはすごく大切なことだと思います。今朝見ていくのは良きサマリア人、よく知られている例え話であると思うんですね。でも私たち、例えばことわざを知っていても、実はその意味するところがよくわからないということはよくあるんじゃないかなと思います。良きサマリア人は道端で強盗に襲われて困ってしまっている人がいるというところから物語が始まるわけです。そしてそこに一人目は祭司、二人目はレビ人、彼らはどちらも一見立派そうな人物だったんですけれど、困っている人を見かけても彼らはその横を通り過ぎていくわけです。一方で3番目に取り掛かったサマリア人、彼はユダヤ人からは嫌われていたわけですけれど、このサマリア人が困っている人に同情し、惜しみなく助けの手を差し伸べるという、話の筋になっています。最後にイエスは、あなた方も同じようにしなさいと語られて、この話は終わっていくわけです。私も小さい頃から教会学校に通ってましたから、この話、例え話の あらすじは桃太郎の話のように覚えているわけです。こうなってこうなってこうなるんやなみたいな。で、なんか意外な人が優しかったりするんやなとか、勝手な教訓を自分の中で作っていくわけですよね。偏見は持っちゃいかん、人は意外な人が言いたいと優しいんだ、そんな感じでメッセージを聞いてたように思います。しかしこの例え話がポンとあるわけではないんですよね。ルカの福音書の話の流れの中でこの例え話がイエスの口から語られるわけです。この例え話はどんな状況で語られたのでしょうか。そしてイエスはこの例え話にどんな思いを込められたのでしょうか。今朝はそれを一緒に共に見ていきたいと思っています。お祈りします。神様、 今朝は桑名キリスト教会にてあなたに礼拝を捧げられることを感謝します。神様、あなたは計画を持っておられ、この桑名の地であなたの働きを始められました。そして本当にこの桑名キリスト教会で本当に毎週毎週主にある礼拝が重ねられていることを感謝します。今朝のこの礼拝も神様、あなたが中心にいてくださって、あなたの御言葉からあなたの思いを私たち一人一人に語りかけてくださいますように。私たちは今週もさまざまなところを通らされてこの場に集っています。その中での痛み、悩み、心の渇きをあなたはご存知です。あなたが私たち一人一人の心に触れてくださって、御言葉を通して私たちの心を潤してくださいますように。あなたのもとに立ち返り、あなたに会って私たちがまた歩み始めることができますように、この時を導いてください。今朝も伝われている MB の諸教会の礼拝をどうぞ神様、あなたが顧みて祝してくださいますように。和先生も仙北教会の方に行っておられます。その帰り道もどうぞ神様、あなたが守ってくださいますように。あなたが御言葉から私たち一人一人に豊かに語りかけてください。この祈りをイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。今朝見ていくルカの10章は、イエスが弟子たちと宣教活動を続けながら、ご自身がお話ししたり何かの技を行ったりするだけではなくて、弟子たちにも実際に宣教に使わして、あらゆる地域にイエスの宣教が広がっていた、そんな時期がルカの10章なわけです。良きサマリア人はそんな状況の中で語られていくわけですが、少しその例え話が語られる少し前の箇所から一緒に見ていきたいと思います。ルカの10章の25節です。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。この時ちょうどイエスの弟子たちはイエスにまあこう宣教に使わされたわけですけれど、その派遣された先でこうイエスの宣教が受け入れられて、多くの人がこう回復していったり、まあそんな素晴らしい技を彼らは見て、イエスの元に戻って帰って戻ってきて、彼らはもうこううまくいったことを 大盛り上がりしていた場面でした。まあ、今まではイエスと弟子たちの一つのグループが各地に回り福音を述べ伝えていたのに、この時には70人を 2人1組にして、こういろんなところに使わして、各地でイエス様の技が行われていた。しかしこんな状況を心よく思わない者がいました。それが今朝登場するある律法の専門家と呼ばれる人物でした。彼は旧約聖書に精通して、周りから先生と呼ばれるような存在でした。今で言うなら牧師と大学の先生、そしてまあ弁護士を一人で兼ね備えたような、こうその町では有名な存在だったわけです。牧師のように旧約聖書を用いてユダヤの民を導き、そしてユダヤ人にとって旧約聖書は彼らの法律そのものですから、彼は大学教授や弁護士のように法律の専門家として、まあ、彼らの相談に乗り、社会的ステータスも兼ね備えていた人物だったわけです。彼にとって最近評判になっているイエスの存在は面白くなかったわけです。なぜならイエスが語るメッセージを群衆は 力ある新しい教えだと騒ぎ立てたからです。今まで自分がしてきた働きはもはや古いかのように、時代遅れかのように群衆が騒ぐので、まあ、彼は快く思っていなかったわけです。そして、まあ、イエスと弟子たちが騒ぎ立っているところに来て、彼はイエスを試みようと難問をふっかけてきたわけです。彼は別にイエスのことを先生と思っているわけではありません。でも一応先生と呼んで、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねているわけです。ここで出てくる永遠の命は単に永遠に生き延びるというような意味ではありません。本来あるべき姿、生き生きとした命ある生き方をするためには、私たちどう生きたらいいでしょうか。まあ、彼はこの時人生の一番大切な教訓的なものを彼は聞き出そうとしているわけです。しかし実はこれには裏があるわけです。彼は旧約聖書の専門家だったわけです。彼はいつも旧約聖書から日々何が一番大切かをこう人々にこう教えていた存在だったわけです。だから彼はこの得意中の得意の分野に関して、イエスがどのように答えるのか、イエスはどれほどのものなのかを試すために、彼はここでこの質問をしたわけです。イエスはこのように答えました。10章26節、イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。イエスはこの時彼の魂胆をこう見抜いておられるわけです。そして律法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますかと、ここ質問に答えるんじゃなくて質問返ししているわけです。すると彼は待ってたとばかり堂々とこう答えるわけですよね。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。あらゆることを尽くして神を愛せよ、隣人をあなた自身のように愛せよ。これは旧約はもちろん新約を含めた聖書の主張の本質をつくような答えを彼はここでしているわけです。現にイエスも一番大切な今しばらく何かとこう尋ねられた時に、神を愛すること、人を愛することだと答えているわけです。この時まさに律法の専門家は100点満点と言えるような答えをしたわけです。イエスはそれを受けて、あなたの答えは正しい、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますと答えられました。まさにあなたの言う通り、それに基づいて生きていくことが命へと至る道ですと、イエスはこの時の回答を認めておられるわけです。まあ律法の専門家は嬉しかったでしょう。こんな私の答え、完璧な答えに誰がケチつけてるだろうかと誇らしかったと思います。しかしここから彼の傲慢さが顔を出してくるわけです。彼はイエスのこのお褒めの言葉を大切に受け止めて丁寧に生きていけばよかったわけです。しかし彼はここでさらに自分の正しさを証明しようと質問を続けているわけです。10章の29節、しかし彼は 自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか？まあ、彼は自分の正しさを示そうとしてこの質問をしました。彼は別に誰を愛せばよいのかよくわからなくてこの質問をイエスにしたのではありません。彼はこの時もある程度イエスの答えを想定しながら自分の正しさを周りの人たちに見せつけるためにあえてこの質問をしたのです。彼は先ほどイエスに急に質問返しされても、いや大切なのは神を愛することです、人を愛することですとパッと答えることのできた人物でした。彼はある程度この2つのことを肝に銘じながら生きてきたのでしょう。そして周りの人からも、彼は立派な人物だ、立法の専門家として責任を果たしながら非の打ちどころのない歩みをしてきた、そんなふうに思われていたことでしょう。私の隣人とは誰ですか？イエスがあなたとの隣人とは家族ですとか身の回りの人ですとか村で困っている人ですとこう答えたらならば、彼は待ってたとばかり、まさに私はそのことに生きています、昨日は誰々さんを助けましたとか家族を大切にしていますとか、彼は実例を挙げながら堂々と答えられる、まあ、そんなことも想定しながら彼はこの質問をしたのだと思います。彼はこれを通して自分の正しさを証明しようとしたわけです。しかしイエスはこの質問に簡単に答えることをしないで、あえて良きサマリア人への例えを持って彼の質問に答えることにしたわけです。まあ、ここから良きサマリア人への話に入っていきます。聖書箇所で実際に見ていきましょう。ルカの10章30節、イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。この例え話の初めの部分では、まあ、舞台設定が説明されているわけです。エルサレムからエリコへと下ってきたところ、この写真はエルサレムがこうエリコの方角を見た写真なんですけれど、まあ、イエスの話をこう話聞いている者たちはこのエルサレムの周りの土地勘は十分にあったわけです。そして実際にエルサレムからエリコへと下る道はところどころオアシスはあるわけですが、荒野を通って山道をこう進んでいくわけなので、その途中で旅人が強盗に襲われてしまうと命の危険さえあるっていうことはこの話を聞いている人たちにとってはパッと想像がつくわけです。聖書箇所に戻りますと、この時この旅人は服も剥ぎ取られ殴られそして死にかけていたわけです。それが街中ではなくてゴツゴツと荒野の道の途中で、イエスの話を聞きながらそのまま放置されていたら、あ、その人は死んでしまうだろうな、まあ誰もが緊急事態が起きていると分かる状況がそこにはあったわけです。そしてそんなところに3人の人が通るという話なわけです。1人目と2人目は祭司とレビ人でした。彼らは困っている人がいるにもかかわらず道の反対側を通り過ぎていくというわけです。祭司とレビ人、彼らはどちらも律法の専門家同様神に忠実に歩んでいると見なされ人々から尊敬されていた人たちでした。祭司は神殿で行われている礼拝や生贄など 旧約聖書に基づく儀式を執り行うために日々使えていた者たちで、レビ人は代々その一族がその祭司の働きをサポートしていたわけです。まあ一般的なユダヤ人なら、祭司やレビ人が通りかかったんなら当然この旅人を助けるだろうと思うような人たちでした。しかし彼らは助けなかった。まあ今で置き換えるなら、クリスチャンがせっかく通ったのに何もせず向こう側を通り過ぎていってしまったみたいな話なわけです。まあ私たちもこんな話を聞いて、あ、残念ながら私たちそんな現実があるなと思われるかもしれません。イエスはあえて話し相手である律法の専門家ではなくて祭司とレビ人を例えに登場させました。実は彼らは同じように神に仕えていながらも互いにライバル視していて、互いのことを批判的にこう言い合っていたこともあったそうです。この時律法の専門家は祭司やレビ人、あいつらは見かけだけだとこう思ったかもしれません。私のように日々御言葉を心に刻んで生きていない者たちだから、そんなことはあるかもしれない。しかし私だったら助けただろうにな。まあ、彼はそんな風にも思いながらこの話をこう聞き続けていたかもしれません。イエスは話を続けていかれるわけです。10章の33節。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡して言った。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。まあ、律法の専門家は誰が困っている人を助けるんだろうと思いながらこう話を聞いていたわけです。3人目に出てきたのは律法の専門家が思いもしない人物でした。それはユダヤ人が大嫌いだったサマリア人だったわけです。ちょっと小さくて見えにくいかもしれませんけれど、青い丸が打っているところがサマリアで、赤枠がこうイスラエル全土になっています。まあ、地図で見ますとサマリアはイスラエルの領地、しかも真ん中ぐらいに位置しているので、私たちからしたら仲間じゃないのとこう思いそうな人たちです。なぜユダヤ人はサマリア人を嫌っていたのでしょうか。これはユダヤの歴史に関係があります。まあ、有名な出エジプトの出来事があり、ユダヤ人はこのイスラエルの地域に導かれていくわけですが、このイスラエルでの生活も長くは続かなかったわけです。まずはじめに南北に分かれ、北イスラエルと南ユダ2つにこう分かれるわけですね。そして北イスラエルはアッシリアによって、そして南ユダはバビロンによって滅ぼされる運命になっていく。そして多くのユダヤ人はそれぞれ捕囚の民として連れて行かれたっていうことが、まあ歴史としてあるわけです。そしてこの北イスラエルにあったサマリアなんですが、ここはアッシリアによって滅ぼされるわけですが、まあ滅ぼされた時にアッシリアによってこのサマリア地域に多くの移民が移り住んできたということが事の始まりです。多く移り住んできた移民と生き残ったユダヤ人が結婚して、サマリア地域では婚結が進み独自の文化が生まれていったわけです。しかし後にこの捕囚後のユダヤ人が帰ってくると、なんだあいつらは他の移民とこう仲良くなって独自の文化を持っていて、生粋なユダヤ人とは到底呼べないということで、彼らはちょっと嫌がらせない意味でのサマリア人と彼らを呼んでいたわけです。 だからユダヤ人にとってサマリア人は裏切り者であったわけです。そして一方、まあ、少し前のルカ9章を見るとイエスの一行がエルサレムに向かうためにサマリアを通ろうとすると、まあ、サマリア人はサマリア人でユダヤ人を拒絶するわけです。ユダヤ人だけではなくサマリア人もユダヤ人を嫌っていた。そんな背景があるというのはもう誰しもが知ってるわけです、ユダヤ人だったら。なのにイエスはあえて困っている人を助けるヒーローとしてサマリア人を登場させているわけです。話をここまで聞いてきた一方の専門家はなぜよりにもよってあのサマリア人、しかもそのサマリア人が惜しみなく困っている人を助けるような例え話をこいつはするのかと思ったことでしょう。複雑な気持ちを抱えている彼に対してイエスはあえて質問するわけです。ルカの10章の36節と37節。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。ここで立法の専門家は気分を害したのか、あえてサマリア人とは直接的に答えていないわけです。その人に憐れみ深い行いをした人です。でもイエスは容赦なくその人を見習いなさいと釘を刺すわけです。このやり取り、そもそもは立法の専門家は私の隣人とは誰のことでしょうかという質問から始まりました。まあ彼らにサマリア人と仲良くしなさいということを言いたいだけだったら困っている人をサマリア人にしたっていいわけです。そして嫌いなサマリア人をあなたなら助けられますかみたいな話でもよかったわけです。しかしイエスはもっと強烈にメッセージを伝えるためにただ困っている人を助けてあげなさいという教えにとどまらず、見習うべき存在としてあえてサマリア人を登場させているわけです。イエスはこの立法の専門家の私の隣人とは誰ですか、つまり私は誰を助けてあげたらいいですかというような上から目線の質問に対して、あなたはちゃんと困っている人の隣人となっているのですかと質問を返しているわけです。問題は相手が誰なのかではなくて、相手が誰であってもあなたは必要のある人の隣人となる覚悟があるのかとイエスはチャレンジを投げかけているわけです。私たちが隣人となる人に民族や社会的立場、宗教的立場の違いはありません。イエスはこの立法の専門家の私の隣人は誰ですかという質問に対して、相手が誰であれ私たちが隣人であることが大切だと答えられたわけです。私たちはイエスの弟子として招かれ生きていくとき、相手が誰であろうと愛を持って接していくことが求められているわけです。なぜでしょうか。神が愛なるお方だからです。私たちが神の身元から離れず一日一日を神を信頼して生きるなら、私たちはこの神の愛と共に生きていくことができるのです。第一ヨハネの4章を少し見たいと思います。4章の7節から11節です。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。 それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。私たちクリスチャンになれば、放っておいても愛あふれた人間になれるということはありません。私たちクリスチャンになっても愛の足らなさゆえに失敗を繰り返してしまうということは続いていくわけです。しかし私たちが神を心から信頼し、神が願う在り方へと私たちを変えられていきたいと願うなら、神が私たちをそのようなものへと変えてくださると約束してくださっているわけです。ですから私たち、神に喜ばれるものになりたいと思って、何度何度失敗しても神の身元から決して離れないと決断することが大切です。神に信頼を置いて生きていこうとするものを神は決して見捨てられることがありません。今朝のメッセージタイトルを隣人であることとしました。私たちは信仰生活の中で、今朝の立法の専門家のように、誰に優しくすればよいですか、許してもらえますか、クリスチャンとして認めてもらえますか、みたいな風に私たちの一部分だけを神に差し出そうとします。まるであたかも神と取引するかのように。しかし神は私たちが素晴らしい主人に対して全てを明け渡し、全てにおいて信頼を置くようにと私たちを招いてくださっているわけです。神が隣人を愛するようにと言われれば、私たちはいついかなる場所においても、そして誰に対しても隣人となることができるように祈り求めていく必要があります。それは私たちの力では決してできません。だから私たちは日々神に信頼して自分を明け渡すのです。今日も神様、あなたと共に私たちは歩み、あなたが力を与え、今日も私たち愛に生きれるようにと私を導いてくださいと日々神に明け渡すのです。自分の力で私たちは救いを勝ち取ることはできません。神が私たちに願っている生き方は、神の言葉を心から信頼してそれと共に生きていく生き方です。イエスは私たちに隣人になるもの、人を愛するものであることを求めておられます。今週も弱さのある私たちですが、神が私たちをそのように変えてくださると信頼し、自分を明け渡し、神と共に生き、愛に生きるものとされていきたい、そのように願います。最後に一言お祈りしてメッセージを終わりたいと思います。神様、今朝も御言葉を感謝します。あなたが御言葉を通して、あなたのあふれるばかりの思いを私たちに日々語りかけてくださっています。どうぞ今週もあなたの御言葉に心を留め、あなたと共に歩んでいくことができるように私たちを導いてください。私たち自分の力では愛を裏切り、本当に心虚しく生きてしまう弱いものですけれど、神様、あなたは私たち一人一人にあふれるばかりの愛を注いでくださるお方です。あなたの愛に満たされて、私たちも日々あなたに変えられて愛に生きるものとしてください。相手を喜ぶことができますように、 相手を許すことができますように、相手の存在をありのまま喜ぶことができますように、私たちを導いてください。私たちの心の傷を癒し、また本当にあなたと共に歩めるものへと私たちを導いてくださいますように、この祈りをイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。